Love is my phone, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
Love is my phone, truth is my bread, bliss is my
phone. My life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion is my life.
No season for love, no reason for love, no birth, no death.
Om Shri Sai Ram. 6月です。今月のレディオ祭ジャパンは5月インド、プッタパルティで行われましたブッダプールニマ祭のご報告とバジャン。そしてシリーズでお送りしています、ナレンドラレディ博士のご講話をお送りしたいと思います。それではいつもの通り SSOJ 事務局からのお知らせからスタートです。プッタプールニマ祭での感想などを交えてお送りいたします。
オームシュリーサイラーム SSOJ 事務局です。SSOJ 事務局です。本格的な夏を迎え、海や山へ出かけるシーズンとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月7日8日にプッタパルティにて開催されましたブッダプールニマ祭、ジャパングループはクワイアートドラマをスワミのマハーサマディに捧げることができました。日本での事前練習、そして現地での練習を行い、本番では練習以上の素晴らしい内容と気合心で、スワミに全てを捧げることができました。私もドラマに出演させていただきましたので、簡単に感想を述べたいと思います。ドラマで捧げた劇は、昨年の東日本大震災をテーマにしたドキュメンタリードラマ。災害はすべて私たち人間のカルマが原因ですが、スワミは私たちの代わりにすべてのカルマを背負ってくださり、原発事故など人間では止めることができなかった負の連鎖を最小限にとどめてくださったこと、そして被災地のボランティアにまつわる数々の神の奇跡に関する内容を感謝を込めて演じさせていただきました。私たちはこれからも神のご加護のもと、神の愛と共に生き、スワミの聖なる愛を私たちの人生を通じて広めていくことができますようにという祈りで、ドラマの幕は閉じられました。過去のスワミのダルシャンやドラマの上演では、目を開けると目の前にスワミが座っておられ、じっと私たちを見つめてくださっておられましたが、今回は大きなマハーサマディのお墓の前での奉納。どのような形で演じることができるのか、最初は戸惑いもありましたが、いつもと変わらないスワミの慈愛、包まれるような安心で平安な雰囲気の中、出演メンバー全員が大いなる高揚感を感じながら、私たちのすべてを捧げることができたように感じます。 クワイアドラマに関係された皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。それでは2012年6月度7月度の予定をご案内いたします。7月14日土曜日、15日日曜日、関西地域合同ベーダバジャンセミナー、場所は神戸ですが一部公民館の部屋を借りて行われる予定です。詳細はホームページ等でご確認ください。一般の方、初心者の方向けの霊的な催しスピリチュアルカフェが全国各地で新たに開催されます。7月21日土曜日、岡山県岡山国際交流センター。7月22日日曜日、鹿児島県鹿児島県民交流センター、こちらは11月まで4回のシリーズで開催されます。どちらもお申し込みが必要です。詳細はホームページでご確認ください。お祭りの予定は7月3日火曜日、グルプールニマサイ、各地にて開催される予定。記念祭は6月度は盛岡グループ、7月度は北九州グループで予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
Radio Sign Japan。
それでは6月のレディオサイジャパン始めたいと思います。プタパルティで行われました、第5地域、そして日本主催のブッダプールニマ祭のご報告です。
オーム・シュリー・サイラム。ババ様の蓮華の御足にお祈りを捧げます。今年2012年は日本が中心となり、ブッダプールニマ祭をババ様のアシュラムでお祝いしました。日本が捧げたプログラムは、バジャンを編曲した合唱、東日本大震災を劇にしたもの。この内容は震災の悲劇と、その中で日本のオーガニゼーションが行ったセバ、そしてスワミが起こした奇跡を題材にまとめたものでした。これは今回初の試みとして、映像を同時に流しながら劇を上演するというものでした。そして、ベーダ吟唱と日本語バジャンもお捧げしました。他の国が捧げたプログラムとして、タイの子供たちのとても可愛らしく優雅で美しかったダンスと、1008人の村人に食べ物や衣類などを捧げたナーラエナセバでした。先ず合唱のお話です。日本での練習はそもそも3年前から始まりました。1年目は日本の役員から捧げる許可がおりませんでした。なぜなら、合唱のクオリティをもっと上げてから捧げるべきだと思われたからです。それは役員の方のスワミへの真摯な敬意からの提案だったのだと思います。そして2年目は東日本大震災があったことにより、オーガニゼーションは震災セバに集中するため、実現しませんでした。そして、3年目の今年、スワミはすでに肉体を去られていましたが、それでも、みんなのスワミに捧げたいという思いは、途切れることなく練習が継続されました。次に震災劇の日本においての練習をお伝えしたいと思います。合唱もそうでしたが、劇は関西、関東、北海道など全国の経営者が役を与えられ、2、3度の合宿練習以外は、ほとんど個別で練習をしてきました。皆それぞれに 物語がありましたが、その中で一つのエピソードをお話ししたいと思います。私は昔から何度かスワミの見舞いで劇を捧げる幸運に恵まれましたが、今回気づいたことがあります。それは女性の役を捧げる方は、最後の最後まで役の難しさに苦しみますが、結果はスワミの恩寵によって喜びの涙を流すというものです。一つ目の例ですが、私の記憶にあることでは、イーシュワランマの劇を行った時ですが、スワミのお母様であるイーシュワランマの役に男性であった青年は最後まで演じる難しさに悩んでいました。しかし、一心に努力を捧げて、上演前にスワミに話しかけられ、祝福をされ、イーシュワランマを知るインド人の方に、あれはイーシュワランマそのものでしたと言われるほど喜ばれる劇になりました。そして二つ目はアーディシャンカラの劇です。シャンカラの母親役となった男性もやはり役柄に苦しみましたが、劇の上演後にスワミに母親の愛そのものだったと褒められたと聞きました。そして今回の震災劇での女性役をやった方も、女性性と母性を表現することに悩んでいました。しかし役の困難さから決して逃げることなく、何度も何度も練習を重ねていきました。そのような背景がありつつ、私たちはいよいよインドへと旅立ちました。インドに到着してから毎回のことですが、本番が始まるまで連日連夜の練習を続けました。合唱の練習の最後の方で、LP さんが合唱の仕上がりを聞きに来られました。そして、合唱が終わった時に、LP さんは涙ぐみながら、本当に素晴らしい合唱でした。3年間待った甲斐がありましたとおっしゃってくださいました。しかし本番当日の午前中に、最後の練習を行いましたが、その時は連日の練習の疲れなのか、あるいはスワミのリーラなのか、突然みんなの声が出なくなってしまいました。しかしリーダーの人たちは皆に不安を決して与えることなく、練習を早めに切り上げて本番は必ず成功しますと力強くおっしゃって、あとは本番までゆっくり休み、スワミと向き合いましょうと言われて練習を終えました。そして本番ですが、これは本当に素晴らしかったです。まるで午前中の静けさが嘘だったかのように、非常に大きな声が出ていました。そして声が大きいだけではなく、大きな木への思いが、あるいは 大きな大きな愛の思いが、私たちの内から、そして外から、あらゆるところから溢れて、あたり一体を満たしているようでした。私たちが歌っているというよりも、何かの力に突き動かされているような、本当にスワミの音調としか思えないような思いと声がハートの奥深くから溢れ出してきました。これはもう合唱というよりも聖なる体験だったのだと私は思います。そして翌日、震災劇を捧げることができました。こちらはセリフの音声が聞きづらくなったり、大画面に映り出されていた映像が一時映らなくなったりなどのトラブルはありましたが、皆とても集中して自らの役に打ち込んでいました。主役の方も涙を浮かばせながら演じられ、見ていた外国の方々も涙ぐまれていたとお聞きしました。そして女性役に悩まれていた方ですが、後日お会いした時に、どうでしたか?とお話を伺ったところ、劇の後に涙が溢れて止まらなかったそうです。努力した人、最後まで真摯に神様と向き合った人たちに、今も馬場様は豊かな恩寵を注がれているのだなと思い、とてもとても嬉しく思いました。そして、ベーダやバジャンも、皆様、本当にとても喜ばれていたとお聞きしています。そして最後に、もう一つ、嬉しかったことをお話ししたいと思います。ババ様が、肉体を去られてから、アシュラムの至るところで、ババ様や神様のお写真からビブーティーが湧き出しているそうです。私も見たのですが、イーシュワランマ関連の施設のキッチンに、だいたい5枚くらいお写真が祀られているのですが、そのすべてのお写真からビブーティーが溢れ出して、そのうちの一枚からは、アムリタも湧いていました。また、国際電話をかけるところのお写真からも、ビブーティーが湧いていたそうです。そして、こちらは一時的だったのかもしれませんが、ブッダプールニマの日だったかに、サマーディの中にあるスワミのお写真からもビブーティーが湧いていたそうです。きっとスワミは悲しむ傾斜を励ますために、また神は偏在で私たちと常に共にいるのだということを示すために、至るところでビブーティーを出されているのだなと思いました。それが本当に嬉しくてありがたかったです。これで私のブッダプールニマ祭の報告を終わりにします。みんな幸せでありますように。ジェイサイラン。
ジャヤジャヤサイハレジャヤサ 細部だれ。
続きましてシリーズでお送りしています、ナレンドラレディ博士のご講話第3回目です。スアミが肉体された今でも我々を守り導いてくださっている。日常の細やかなところまでスアミは我々に恩寵を与えてくださっているという内容のものです。お聞きください。
You know, on April 24th, 2011, Swami took the Mahasamadhi.
皆さん方ご存知のように、2011年の4月24日に、スワミがマハサマディ、肉体をお脱ぎになりました。
And many of the devotees, we were all sad, we cried. It is good to cry for God.
で、まあ、多くのその経営者の方がです、非常にこう悲しんで、泣きましたけども、まあ、神のために涙を流すことは素晴らしいことです。
But let us always remember Swami's words.
しかし、スワミの言葉をいつも忘れないようにしておきましょう。
He is not just the body. He is the not the deha. He is the dehi. He is the indweller, not the body.
Swami はですね、肉体ではなくて肉体の中に住まれている存在です。
Swami was with us, Swami is with us, and Swami will be with us forever.
で、Swami は私たちと共にいらっしゃいましたし、今も Swami は私たちと共にいらっしゃいますし、また本当に未来永劫に至るまで Swami は私たちと共にいらっしゃいます。
He is our eternal companion.
Swami は本当に私たちの、一人一人のですね、永遠の伴侶なんです。
As repeatedly said, He is inside us, outside us, above us, below us, in front of us, behind us.
Swami は繰り返し繰り返しおっしゃったようにです。Swami は私たち一人一人の中のうちにいらっしゃいますし、私たちの外にもいらっしゃいますし、上にも下にも前にも後ろにも Swami はいらっしゃいます。
Let us never forget that.
それを決して忘れないようにしましょう。
And be assured that He is always taking care of us.
で、スワミがいつもいつも私たちの面倒を見てくださっているということを確信していましょう。
I was blessed and fortunate to be able to serve Swami when He was in the hospital between March 27th and April 24th, 2011.
2011年の3月27日から4月の24日までスワミは病院に入院していらっしゃいましたけれども、その期間中ずっと私はスワミのお世話をしている病院の中ですね、お世話をするという恩寵に恵まれました。
After Swami took the Mahasamadhi in April 24th, so I had to stay there for about a week to attend the various ceremonies that are being organized.
で、そのスワミが4月の24日に肉体をお脱ぎになった後ですね、1週間ぐらいやっぱりプタパティに滞在していろんな儀式に参加したり他に必要なことをするしなければいけませんでした。
So after staying one week on May 1st, 2011, I booked my ticket go back to USA to take care of my patients who are waiting for a long time.
で、その1ヶ月留守しておりましたので5月の1日になり、1日にですね、そのアメリカに帰る飛行機のチケットを買って、レディさんの患者さんたちの面倒を見るために帰られたんです。
That night I had a flight to go back to USA to the Emirates Airlines.
で、そのアメリカのその航空会社でその日の夜、5月1日の夜にそのアメリカに帰ることになっておりました。
So I went to the Mahasamadhi, touched this Mahasamadhi and took permission. But I felt sad that I could not have physical blessings from Swami, which always I usually have before I leave.
で、私はその今まで、スワミのところから帰るときはいつもそのスワミご自身からのその祝福をいただいて、そこその場を去っていたんですけども、その時は、マハスマスワミのそのお墓のところに行ってスワミにご挨拶したんですが、肉体的にですね、いつものように祝福を受けられなかったことが非常に悲しく思いました。
Swami wanted to teach me a lesson that He never left us. He's always with us.
Swami はですね、決して私たちを離れたわけではなくて、いつも私たちと共にいるということを教えるためのドラマがありました。
So I went to the room, and as soon as I went to the room, I had such an intense pain which I never had in my life before.
で、お墓でご挨拶した後、自分の部屋に戻った時にですね、もう生まれて初めて体験するようなその痛みが体中にあったんですね。
I had so much pain, I could not sit, I could not stand, I could not lie down, I couldn't hold any position. I was in most intense pain.
でも本当、あまりにも体が痛くて、立つことも立っておることもできず、座ることもできず、寝ることもできないという、もう本当にこれ以上ないほどの痛みを体験しました。
Being a doctor, I thought of the worst possibilities, either a heart attack, or an aneurysm, or pancreatitis.
まあ、医者でありますから、心臓発作か、あるいはまあその他のですね、可能性をいろいろと考えました。
These are very life-threatening illnesses.
で、非常にこう命の危険を伴うような病気のことを考えたんですね。
But I didn't have fear. I thought this is the best place to die. This is the holiest of the holy land.People go to Benares, different places to die. I said, this is the best place to die. But I was in a lot of pain.
その体非常に痛かったんですけども、恐れはなかったんです。というのはその、死ぬとしたらここ最高の場所だと思ったからです。まあ、人々は死ぬためにそのベナレスに行ったりとかね、いろいろしますけども、プッタパレスで死ねると最高だというふうに思っております。しかし、ものすごく痛みがありました。
About 20 years ago, I was one time, by Swami's grace, going with him in the car.
でまあ、20年ぐらい前の話なんですけども、ある時スワミと一緒にその自動車でどっかに行ったことがあります。
So we were talking and then Swami says, what do you want?
で、その車の中でお話をしている時にですね、スワミが何が欲しいかというのをお聞きになりました。
I said, Swami, I have a prayer. The time you leave from this earth, I also want to leave.
その時にそのスワミがお伝えしたことは、その私はあの一つの祈りがありますと。スワミが地上を離れる時、私も一緒にあの離れたいと。
スワミ slapped my face like this, like loving mother. He says, do not talk like that. You have to do a lot of my work.
その時にそのスワミがこう愛するお母さんがあの子供のほっぺたを叩くようにほっぺたを叩かれてですね、そんなこと言うんじゃないって、あなたにあのするべき仕事がたくさんあるというふうに、私の仕事をすることがたくさんあるというふうに言われたんですね。
Suddenly I remembered that incident. I thought, Swami, anyway, is fulfilling my this prayer.
で、まあ、その時にその思い出、あの、その、体中が痛い時にですね、20年前のことを思い出しまして、ひょっとしたらそのスワミが私の祈りをね、あの、叶えてくれるかもしれないと思ったんです。
After 4 or 5 hours, the pain slowly started going down.
まあ、あの、4時間、5時間ぐらい経つと、だんだんとその痛みが収まってまいりました。
By next morning, the pain was down by 80%.
まあ、次の朝にはもう 80% ぐらい痛みが消えておりましたけども。
Then I went to the hospital, got checked up.
病院に行って、その次の朝ですね、病院に行って、まあ、チェックしてもらったんですが。
I found that I had acute gallbladder. There were stones in my gallbladder with inflammation.
で、あの、なんだっけ。
Stones in the gallbladder, in the stomach.
あの、まあ、お腹のところに石がありまして、それが非常に痛んでいるという、痛いという状況でありました。
So the, my blood tests were completely abnormal, as well as my X-rays were all abnormal.
ですからその、まあ、レントゲン写真もですね、それからあの血圧、血液検査もですね、すべて異常なあの値を示しておりました。
I was advised to have surgery. That is the treatment for that.
で、あの手術を受けるようにというふうにあの助言されたんですね。
Because my family is full of doctors. My wife is a doctor. My children are doctors. They all said you should have surgery.
まあ、あの博士の奥さんも子供たちもみんなあのお医者さんでありますからみんなからですねあの手術をしなさい手術を受けなさいというふうに言われたんです。
I said, Swami is my surgeon.
で私はそのスワミが私のお医者さんだと。
So finally the pain got better. I stayed till May 4th when there is a special festival and the elders asked me to share about Swami's glory on that day.
であのそれからさっき要するに5月1日の出発を延ばしまして5月の4日まであの滞在されたんですね。でその時に5月の4日にあの非常に有名なというか、スワミのその経営者たちの立派な経営者たちの方々が、ね、スワミのその体験を皆さんにお話しするというあの行事がありましてその時にまあ皆さんにお話をした。
So I talked in the Sai Kulwant Hall that day and I thought maybe that is the reason Swami was holding me by giving the pain.
であのまあ、その時にそのサイクルワントホールでお話をしたんですけども、その時に思ったのはですね、スワミがその痛みを与えて、このためにスワミが私を引き止められたのかなというふうに思いました。
On that night, I went back to USA.
でその夜にですねあの、アメリカに戻りました。
Everyone was worried, the flight is 24 hours. If something happens in the flight, it would be a disaster.
まあ、あの飛行機は24時間ぐらいあの飛行機に乗っていなければいけないので周りの人たちはみんなその時にその間に何か起きたらもう大変なことになると言って心配していらっしゃいました。
Swami's grace, nothing happened. I went back and no more pain.
でもあのスワミの恩賞でですねあのその飛行機に乗っていた方何も起きずにそれから無事あの戻ることができました。
But my friends and family, all the doctors advised that I should have at least a follow-up check-up.
でまあ、私 の, その友人の医者たちとかそれ家族の医師たちがです、ね、みんなそのチェックアップファローアップ の, そのもう一回お医者さんに行ってあのどうなってるかチェックしなさいというふうに言われた。
Friends, I had my lab test, blood test done, they were all normal. And I had my X-rays done, no more stones, they're all gone.
で、まあ、その後にですねそのお医者さんに行って、まあ、血液の検査とか、あのレントゲンとか取ったんですけども本当に全く正常でありまして石も全く消えておりました。
So he is the divine surgery. He did the divine surgery without cutting my stomach. So that is how he takes care of us.
ですから、まあ、スワミがですねあの医者神そのもののお医者さんでありますからスワミがおそらくそのナイフも使わずにですねあの手術をされて石を取り除いたんだろうと思います。まあ、そのようにしてスワミは私たちの必要なことをですね、いろいろと面倒見てくださいました。
So even till today, Swami is taking care of his devotees all over the world.
本当に今日に至るまでも全世界のあらゆるところでスワミがその経営者たちのお世話をしているというあの体験談があります。
About 3 weeks ago I was there touring Singapore, Indonesia and Malaysia。
また3週間ぐらい前ですけども、私はあのシンガポール、マレーシア、インドネシアあたりを旅しておりました。
In Bandung, Indonesia they had a conference of the, all the officers of Satsai Organization of Indonesia。
インドネシアでですね、その祭の組織の役員たちの会議がそこで行われておりまして、
About 235 people were there. I addressed the gathering.
235人ぐらいの参加者がおりまして、その時には皆さんにお話をしたんですけども、
After that they had a manifestation of Vibhuti all over Swami's picture.
そのお話が終わった後にですね、スワミの写真にもう写真全体にこう。
This is happening in Bangkok, Thailand, in America. This is happening in Russia. It is happening in Europe. It is happening all over.
こういうそのスワミのビブティがあの物質化するような現象はですね、アメリカでもロシアでも あらゆるところでそれが起きております。
And another incident which relates to your own zone, your zonal chairman Nari Chugani. I think you, all of you know, I guess.
まあ、この日本はですね、第5地域と言われるところの地域でありますけど、この会長さんがナリチュガニさんという方で、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、
So his wife's sister Nisha was visiting USA and they both came to our house.
その奥さんの妹さんであるニシャさんという方がですね、アメリカに来られて、でみんながその私の家に訪ねてきたことがあります。
She had a lot of shoulder pain. She said she consulted so many doctors for that, but no relief.
でまあ、その女性の方は言われるんですが、その肩がとても痛いんですけど、いろんなお医者さんに行きましたけど、絶対その解決しませんと。
So me and my wife advised her to consult some rheumatologists, orthopedics doctors, and have some physiotherapy.
で、まあ、その私とその奥さんがですね、尋ねるべきそのお医者さんのことを言って、まあ、こういうお医者さんに行きなさいと言って、で医者に見てもらうようにというふうに助言したわけであります。
Nothing helped her. She was, she said,Our night was miserable and she was in a lot of pain.
で、まあ、いろんなことをしたんですけど、全然それが助けにならずにですね、夜はとても痛みに苦しんでおりました。
And she said, on November 23rd, last year, Swami came in her dream around 4 a.m. in the morning and did the surgery in her vision.
で、その方はですね、去年の11月23日、スワミのお誕生日の午前4時頃ですね、スワミが夢に現れまして、スワミご自身がその彼女の肩の手術をされたんです。
The first time she could sleep and she found remarkable improvement.
それで痛みがなくなりまして、初めてこうゆっくり休むことができましてですね、でそれからと本当に見事に回復しましたと。
So this I am sharing that still Swami has never left us. Swami is with us.
これをこういう話をしているのはですね、スワミは決して私たちをのところを去られたわけではなくて、スワミはいつも私たちと共にあって助けてくださっているということをお話しているわけです。
Because God has no beginning, God has no end.
というのは神には始めもなければ終わりもないからです。
He is with us, everything, everywhere, ever with us.
でスワミは私たちと共にですね、どこにいてもいつでもですね、いつまでも私たちと共にいてくださいます。
いかがでしたか ?6 月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。再び、ブッダプルニマサイからのバジャンで、サイババ、サイババ、シバの愛に包まれて。2曲です。
サイバ
Bye. Thank you. それでは皆様に祭の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーン。
Love is my friend, it is my dream, this is my dream.